はい、では大人のメッセージの箇所を読んでいきましょう。今日はマルコによる福音書の10章の1節から12節になります。新約聖書の80ページの終わりですね。ごめんなさい。80ページの終わりのところ、マルコの10章の1節から12節を読みたいと思います。マルコ10章の1節から12節。はい、読んでいきます。イエスはそこを立ち去ってユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれた。群衆がまた集まってきたので、イエスは再びいつものように教えておられた。ファリサイ派の人々が近寄って、夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと尋ねた。イエスを試そうとしたのである。イエスは、モーセはあなたたちに何と命じたかと問い返された。彼らは、モーセは離縁状を書いて離縁することを許しましたと言った。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。しかし天地創造の初めから、神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れて、その妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。家に戻ってから弟子たちがまたこのことについて尋ねた。イエスは言われた。妻を離縁して他の女を妻にする者は、妻に対して姦通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にする者も姦通の罪を犯すことになる。以上です。では心が頑固ということで御言葉を取り次ぎたいと思います。皆さんこんばんは。この香りは一体何なんでしょうかね。さっきから気になりますけど、今日の箇所でいよいよですね、イエス様がエルサレムに向かって旅を始めます。エルサレムに着くといよいよ十字架ですよね。まあ、最後の大きな旅をイエス様がお弟子さんたちと一緒にスタートした、それが今日の箇所になるわけです。で、エルサレムに向かっていくに従って、今までは様子見ぐらいだったファリサイ派の人たち、そして律法学者の人たち、この人たちのイエス様に対する攻撃の仕方がどんどんひどくなってくるんですね。今日の箇所のところでも、それとそのまんまの通りですけれども、一気にこうイエス様に何ですかね、何とかして陥れてやろうという、そういう悪意がものすごくみなぎってきている、そういう箇所になっています。で、その彼らの悪意がものすごく詰まった、そういう問いかけに対してイエス様がどう答えるのか、ここに今日の私たちへのメッセージがこうよく表れていると思うんですね。そこを一緒に見ていきたいと思います。では一節をご一緒に読んでスタートしていきましょう。開いている人はで結構ですので、一緒に一節を読んでみたいと思います。いいですか。いきます。せーの。イエスはそこを立ち去って、ユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれた。群衆がまた集まってきたので、イエスは再びいつものように教えておられた。はい、こう書いてあります。今日話の舞台になっている場所はどこかって言いますと、北の方から南のエルサレムに向かってイエス様はこう旅をしていくんですけれども、その途中のベレア地方というふうに呼ばれている地方なんです。それがこのユダヤ地方とヨルダン川の向こう岸って言われているところです。で、実はこのベレア地方っていう地方と、今日のファリサイ派の人たちがしてくる質問のテーマ、離婚の話なんですけれども、この離婚の話っていうのは実はすごく深く結びついている関係のある話なんですね。ここのところをまず最初に少しお話したいと思います。このベレア地方というのはどういう地方かって言いますと、ちょっと前にこの洗礼者ヨハネっていう人が活躍をしていた場所なんです。で、洗礼者ヨハネがこの土地の有力者であるヘロデオという王様がですね、ヘロディアっていう奥さんと、本当はいけないんだけど結婚をして、で、そのことをバプテスマのヨハネがダメだっていうふうに言ったんですよね。そういうことが起こった事件の場所であるわけです。で、洗礼者ヨハネがその結婚は間違っているっていうことをヘロデとヘロディアに言ったために、彼はどうなったかって言いますと、捕まったんですよね。そしてやがて、いわゆるサロメっていうので有名なあのヘロディアの娘がね、踊って褒美をあげる云々のあのやり取りの中で、このバプテスマのヨハネはヘロデたちに殺されてしまう。 こういう場面がこの場所で起こった、そういうところなんですね。これがこのベレア地方というところです。で、そのことが背景にあって今日の箇所があるっていうことを知っておくと、この後のですね、2節のファリサイ派の人の質問がすごく意地悪だ、悪意があるっていうことが分かってくるわけです。じゃあ2節を一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます。2節、せーの。ファリサイ派の人々が近寄って、夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと尋ねた。イエスを試そうとしたのである。はい、そういう場所だから案の定という感じなんですけれども、このファリサイ派の人たちは離婚というテーマでイエス様に難癖をつけようと思ってやってきたんですね。そして彼らが何を聞いたかというと、夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか、つまり離婚は聖書的にどうかということを言うわけです。離婚というのは聖書的に正しいのかいけないのか、どっちなのか、これを聞かせてほしいというふうに質問してきた、そういう箇所なんですね。で、これはですね、今でもそうですけれども、当時から当たり前なんだけれども、すごくセンシティブな問題なわけですよ。すごくデリケートな問題であるわけですね。だからこそここで彼らはこれをわざわざ質問してきたんです。イエスを試そうとした、試そうとした、こういうふうに書いてある通り悪意があってうまく陥れてやろうと思ってこの質問をしてきたわけですね。もしイエス様が、まあ離婚してもいいでしょというふうに言ったとしたら、周りの民衆がなんだそうなのかというふうに言ったということですね。もし、まあ、離婚はまあいいんじゃないですかっていうふうに聖書も書いてあるしいいんじゃないっていうふうに答えたら、まあ、あの周りのですね、一般の人たちはっていうふうに言うんですね。逆にいや離婚は良くないって答えた場合どうなったかっていうと、さっきバプテスマのヨハネがここでヘロデに殺されたっていう話をしてますから、ヘロデ王にチクればいいんですよ。わかりますか。ちょっとちょっとヘロデ王様、あのイエスっていう最近売り出し中のあいつがヘロ、あの離婚ってのは悪いと、そういう結婚はいけないんだっていうふうに言ってますよと、そういうふうにチクるだけでバプテスマのヨハネ殺されていますから、当然イエス様は危険な目に遭うということですね。しかも実はですね、これ別に開けなくていいんですけど、このマルコの3章の6節っていうところを見ますと、ヘロデ派の人とファリサイ派の人たちがイエス様を、まあ、陥れようとして手を組むことにしたってことが書いてあるわけです。なかなかすごいですね。つまりもともと別にヘロデ派の王様派の人とファリサイ派の人は仲良くも何ともなかったんだけれども、イエス様を陥れるためだったら一緒にやろうぜというふうに言ってた中ですね。だからこそこの質問が出てくるわけです。いいって答えても悪いって答えてもイエス様に悪くなるようにできている、ものすごい悪意のある質問がこの離婚っていうのは聖書的にどうですかっていう、こういう、まあ、それだけでもいやらしい質問ですけどね、そういう質問であるわけですね。さあイエス様はどういうふうにこのことに答えたでしょうか。じゃあ今度3節4節を一緒に読んでいきましょう。よろしいですか。3節4節、せーの。イエスは、モーセはあなたたちに何と命じたかと問い返された。彼らは、モーセは離縁状を書いて離縁することを許しましたと言った、こういうふうに書いてあるわけですね。イエス様はその質問に直接答えませんでした。代わりに逆に質問を返したわけですね。このことを通してイエス様は問題の本質、何がどこがおかしいのかっていうことを彼らに教えようとするわけです。モーセはあなたたちに何と命じたかというふうにイエス様は逆に聞き返します。まあ、モーセはって言っても、要はモーセを通してね、聖書は何て教えてるかってことですよね。神様はモーセを通して何というふうに言っていますか、こういうふうにイエス様は聞くわけです。で、ファリサイ派の人は答える。もちろん、まあ、一応彼らもプロフェッショナルですから、聖書のプロフェッショナルなわけですよ。一生懸命聖書を研究している、そのことについてはみんな自他ともに認める、頑張っている人たちなわけです。だから当然聖書に書いてあることも分かっている、だから答えるわけですね。モーセは離縁状を書いて離縁することを許しました。確かにそうなんです。そのことは聖書の中に出てくるんですね。これも開けなくていいですけれども、新命記の24章、新命記の24章というところにこの離縁状を渡すっていう話が出てきます。確かにこのことは出てくる。だから ルール的に立法的に OK ですよね、どうですかっていう質問なんですよ。これは嫌な感じですよね。嫌な感じですけど、このパリサイ派の人たちがしているのはって書いてあるから、じゃああなたはいいって答えるんですよねというふうに、まあ、彼ら思うわけですよね。でイエス様はそれに対してどう受け答えをしているかと言いますと、その聖書の受け止め方自体がずれてるというふうに言おうとするんですね。でこの後、まあ、そのことを明らかにするわけです。五節を一緒に読んでみましょう。五節を読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ、はい、イエス様の答えは、あなたたちの心が頑固、これが一番の問題なんだっていうことを答えるわけですね。あなたたちは心が頑固でカッチカチになってしまっていて、そして神様が本当に言いたいことを全然分かってない、全然理解できてない、この離縁の話や、あるいは聖書に書かれていることを通して神様は本当にあなたに何を伝えたいと思っているんですか、そのことを全然受け取ろうとしていない、心が固くなになってしまっている、心が頑固になってしまっている、まあ、こういうふうにイエス様は答えているんですね。どういうことかって言いますと、彼らの話は離婚が前提なんですよ。彼らの話は離婚ありきの話なんですよね。離婚はどうなのかっていうことを彼らは聞きたい。でもそもそもその考え方自体がおかしいということをイエス様は言いたいんですよね。イエス様はそれに対して何て答えるかっていうと、この後で結婚の祝福を話し始めるわけですね。彼らは離婚はいいんですか、 OK かノーかということを聞こうとした。でもイエス様は結婚はどういうものかっていうことを答えようとするんですね。ここには、まあ、言ってみれば人間の罪のスパイラル、心が固くなになって神様が見えなくなっていった時の人間の負のスパイラルですね、これがすごくよく現れていると思うんです。そもそもまあ、さっき言ったですね、申命記の24章で離縁状の話が確かに出てくるんですけど、あれなんであるのかって言いますと、まあ、当時弱い立場だった女の人が再婚のね権利を得ることができるためにあるわけなんですよね。でそうでなかったとしたら、女性が、まあ、ポーンって放り出されたら大変である世の中であったわけですよ。その中で、まあ、それでも離婚しなければならないっていうふうになる状態が当時よくあったわけですよね。その時に女の人の権利を守るためにこの立法というのが神様が与えられたわけですね。そもそもは結婚が祝福であったけれども、でも仕方ない、人間の世の中には昔も今も確かに離婚というものが起きます。でもその時にそれでもっと傷つく人が出ないように、その離縁状の話があるわけですよね。ところが今日の話を見ると、どうもこの時には随分意味が変わってきているってことがわかるわけです。この離縁状の話を、離縁状を渡せば離婚していいんでしょっていうふうに使い始めた人たちがいたわけですよね。悪用する人たちが出てきたわけです。さっき言ったヘロデやヘロディア、じゃあヘロデとヘロディアも同じことであるわけですよ。でヘロデはもともとその奥さんじゃなかったわけですよね。でヘロディアの旦那は誰だったかっていうと、なんとヘロデのお兄さん、弟だったかな、お兄さんなわけですよ。つまり兄弟の奥さんを自分の奥さんとしてめとったわけですね。これは、まあ普通に考えてもだいぶやばい話であるわけですよね、今私たちが考えても。でもおそらく、まあ、それは詳しくは書いてないけど、まあ多分ね、正規の手続き踏んだんだからいいんだろうぐらいのつもりでこのヘロデはいたんだと思うわけです。でそれは別に男の方が女性の方がだけじゃないですよ、両方の問題があるわけです。ヘロデだってもちろん、じゃあヘロディアを奥さんにしたいからって言って結婚した、それは悪い。でヘロディアの方はどうだったかっていうと、それもともとのフィリップスだったかなんとかっていうその王様の奥さんだったわけだけれども、どうもそんなに有能じゃない人だったみたいですね。だから有能だったヘロデの方に来ようとしたのかもしれない、わかんないけど、男であっても女であっても原因がどっちかなんてことは問題じゃなくて、どっちにしてもそれを 悪用するようになってしまっていたということですね。だから今日のところの最後の11節12節でも、妻を離縁して他の女を妻にする者は妻に対して姦通の罪を犯すことになるし、逆もそうだっていうふうに言ってるわけですよ。だつまり他の人と結婚したいからこの人と離婚しますっていうのがおかしいっていうことは、まあ言うまでもないっていうことを言ってるわけですよね。でもそもそもそういうためにその離婚上の話を悪用するようになっていたっていうことであるわけです。でしかもその話でイエス様を陥れようとしているわけですよ、この人たちは。そうなっちゃった話を持ってきて離婚するっていうのはルール上 OK ですかどうですかっていうふうにイエス様に言い出したわけですよね。もうぐっちゃぐちゃでしょ、ものすごいこう負のスパイラル、罪の泥沼ですよね。なんじゃこりゃっていうような、何の話なんだこれはっていうような状態になっているわけです。ファリサイ派の人たちは聖書にはこう書いてあるじゃないか、これが正しいんじゃないのかというふうに正しいふりをして持ってくるけれども、でもその後ろにいる神様を無視しているということですよね。神様がその話で何を伝えようとしているのか、神様は聖書を通して何を私たちに言おうとしているのか、そのことがすっかり心がカチカチになって聞こえてない、見えてないということをイエス様は言おうとしているわけです。聖書はこっからここまでは OK で、こっからここまではダメですっていうことを教えるためにあるルールブックではありません。そうですよね。こっからここまでは白だ、こっからここまではグレーだ、こっからここまでは黒だ、だからこの白の方にしよう、じゃあグレーのあたりはもうちょっと相談しようとか、そういうためのルールブックじゃない、聖書は。そうじゃないということですね。聖書は何のためにありますか。神様の愛を私たちに伝えるためですよね。神様が私たちのことを愛しているということを伝えるために聖書があるわけですよ。そして律法は何のためにありますか。これをしなさい、これをしてはいけないというのはどうして言ってるんですか。それは私たちが幸いに生きていくためですよね。神様の愛を感じて幸せに生きていくためにあるはずなのに、ファリサイ派の人たちは何と言いましたか。ところで離婚は OK ですか、ノーですか。そしてその答えによってイエス様を陥れたい、それは違う、おかしいということをイエス様はここで伝えようとしているわけですね。どうしてこんなことになっちゃったんでしょうか。どうしてこんなふうにファリサイ派の人たちは思っちゃうんでしょうか。でもファリサイ派の人たちの姿は私たちの姿ですよね。よくあることです。それはその時に私たちは神様が見えなくなっている、生ける神様が見えなくなっているということですよ。その背後にいる、聖書を通して私たちに語ろうとしている本当に生きておられる神様がすっかり見えなくなっている。だからもうこの本は本だ、この本には私たちが正しく生きるためのルールが書いてある、そうなっちゃう。でも違う、聖書はそういうことを言ってるんじゃなくて、私たちを愛している神様があなたたちは幸いに生きなさいって伝えようとしていることが書いてあるわけですよね。でもそれが見えなくなってしまっているという問題であるわけですね。私たちも聖書を読むときに本当に注意が必要だと思います。聖書は、神様の言葉は私たちを縛るためにあるのではなくて生かすためにあるはずですよね。だけど私たちはここからここまでは OK、 ここからここまではいけない、そういうふうに考えてしまう。もちろんそういう面もあるんだけどね、そういう面もあるんだけれども、でもその後ろにある神様が見えなくなっちゃう、神様の思いが感じ取れなくなってしまう、これが一番の問題だということですね。これはね、私の推測ですけれども、ファリサイ派の人たちがここでイエス様のところに来た時に彼らの心の内には何があるでしょうか。神様に対する思いじゃないですよね。神様に対する眼差しじゃないですよね。このイエスっていう憎いやつがなんとかいなくならないだろうか、なんとかこいつに一泡吹かせてやれないだろうか、もうそのことで心の中がいっぱいであるわけですよね。だから聖書だって利用できちゃう、だから聖書だって人を陥れるために利用できちゃう、こうなってしまうわけですね。でもこれは本当に私たちの姿だということですね。私たちが気をつけなければいけない姿だということです。さあ、そしてイエス様は代わりにと言っては何なんですけれども、まあ、次のことを話します。その離婚がどうかっていうことはほとんど答えてないわけですね。イエス様が代わりに答えたのは何だったかっていうと結婚なんですよね。じゃあ6節から9節を一緒に読んでいきましょう。ちょっと長いですけど6から9を一緒に読んでみます。いきます。せーの。 しかし天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。どうですか、この答えのと質問の、まあ、噛み合ってないような感じとイエス様の伝えたいことの伝わり具合というのがすごく出てると思うんですよね。ファリサイ派の人たちは何て聞いたかというと、離婚って OK ですかって聞いたわけですよね。イエス様は何て答えたかというと、そもそも結婚とは何でしたかというふうに聞いている、言ってるわけですよね。ここに、まあ、イエス様のメッセージがあるわけですよね。そもそも結婚というのは創造された、神様に作られた私たちに与えられている私、まあ、その男女と神様との契約、祝福の契約であるわけですよね。祝福の、まあ、賜物であるわけです、私たちに対しての。でもファリサイ派の人たちは離婚が悪いかどうかということを質問してきた。いや、そこには大きな隔たりがある、全然違うということをイエス様は伝えようとしていたわけですね。同時に私はですね、このイエス様の今までの旧約聖書を読んでも結婚のことはたくさん出てくるんですよ。だから分かるんです。だけど改めてもう一回諭すようにして言うわけですよね。結婚というのはどういうものでしょうかということを改めてここで言うわけです。これは、まあ、私たち一人一人へのと、まあ、話しかけでもあるし、同時に、まあ、今の私たちの時代に対しても同じように語りかけているものだと思いますね。結婚ってどういうものでしょうか、結婚家ってどういうものであるべきなんでしょうか、本当は何なんでしょうか、まあ、そういうことを語りかけているように私は感じます。去年ですね、逃げ恥というドラマが流行りましたけど、皆さんご覧になりましたか。逃げるは恥だが役に立つ、あんまり見てない。あ、見てないですか、じゃあ残念すごく面白いドラマだったんですけど、新垣さんと星野源さんが出てくるやつで、まあ、2人主人公 でその、男性の方が女性の方と契約を結ぶ、契約結婚をするわけですね。でこれはまさにその雇用主と非雇用者の関係でその契約を結ぶわけです。でそのこの旦那の方がその給料が発生するわけですね。給料を払うわけです。で奥さんの方がいわゆる家事を担当するわけですよね。でだけど、まあ、だんだんそうやって最初はその仮の、ね、結婚だったんだけれども、まあ、2人がだんだん本物の結婚になっていくっていうの、そういう話ですごく面白いんですけれども、まあ、その中でそういう話の内容だからこそ、そもそも結婚って何なんだっていうような、そういうことがですね、こう浮き上がってくる、すごくいいドラマだったなと私は思うんです。例えば結婚って何のためにあるんですか、お金のためですか、生活のためですか、保障のためですか、あるいは最近の時代だったら少子化対策のためですか、何だったら結婚してなかったら悪いんですか、どうなんですかって、そういう話がいろいろ含まれている、まあ、すごく考えさせられるドラマだったと思いますよね。でもイエス様は何て言ってるかというと、結婚とは神様の祝福であると言ってるわけですよね。そして結婚とは神様との契約であるということを言っているわけですよ。だからその契約結婚って私面白い響きだなと思ったんですけど、聖書的に言えば全ての結婚は基本的には契約結婚なんですよね。でただ誰と誰の契約かっていうと、男と女の契約じゃなくて男と女と神様の契約であるわけなんですよね。このことが、まあ、イエス様がここで改めて、あなた方は神に作られたものであり、あなた方に結婚の祝福が与えられている、これがスタート地点だということをイエス様は語っているわけですよね。まあ、本当に大事なメッセージだと思いますね。もちろんこの時代もそうだし、今もそうだけれども、私たちの人生の中で離婚ということが起こることはまあまああるわけですね。不貞であったり、暴力であったり、まあ、金銭的なやむをやまれる事情であったり、いろんなことが理由でどうしても離婚しなければならないっていうことが起こるかもしれない、まあ、それはあるかもしれない。でも、まあ、イエス様は、神様はそれを愛を持って許してくださる。だけどそれがいいか悪いかということが大事な問題ではなくて、神様とあなたの関係がどうかということが本当の問題だっていうことですよね。私たちが結婚しても結婚しなくても、離婚しても離婚しなくても、一番大事なのは何かというと、それがルール上 OK かどうかではなくて、 神様があなたを愛しているということが伝わっているかどうかだということですよね。神様があなたに対してどういう眼差しを持っているかということをあなたが知っているかどうかだということであるわけですよね。だから心を堅くなにしてはいけない、あなたの心を頑固にしてはいけない、心を開いて神様の眼差しを受け取りなさい、神様の思いに目を向けなさい、悪いって責められることを恐れるんじゃなくて許してくださる神様に心を開きなさい、このことを今日はぜひ最後に確認していきたいと思います。結局ね、最後あの10節のところで家に帰ってから弟子たちがまたこのことについて尋ねたって書いてある。僕これすごい面白いなと思うんですよね。で結局離婚はどうなんですかって弟子たち多分聞いたんだと思うんですよ。いいんですか悪いんですかって。パリサイ派の人たちにはこうイエス様は答えてるのに、弟子たちが多分後で結局あれはどうなんでしょうかって聞いたんです。それは僕、私が気持ちは分かるんですよ。人間ってやっぱりそういうとこありますよね。で結局どっちなんでしょう、いいんでしょうか悪いんでしょうか。だからそれはもちろん事情によって神様はそれを許されますよ。本当にその人たちが幸いに生きるためにそれはもちろん許されることであるけれども、でもそれが OK か合法かどうかということは大事じゃないということをイエス様は伝えようとしているわけですよね。まあ、ぜひこのことも覚えたいと思います。そしてそれはこの結婚のことだけじゃない、本当にいろんなことに関わるわけですよね。私たちが神様に従って生きていこうとするときに、これがねルールブック上 OK か、これがノーか、これがグレーゾーンかってことも大事は大事ですよ。それは真剣に考えるべきことだけれども、でもそこが一番重要なことではないということをきちんと私たちは理解していかなければならないということですね。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで自由にしばらく祈る時間を持ってください。神様に今の御言葉を受けて、あるいは今何かこう示されていることや語られていることがあったら、そのことについてもそれぞれで祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。お祈りします。愛する天の父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを心から愛し、また私たちの幸いを願い、また私たちの本当に愚かで罪深いところを許してくださって、歩ませてくださっていますこと、受け入れてくださっていますこと、心から感謝をいたします。しかし私たちは本当に弱いものでありますから、何が良くて何が悪いということでばかりあなたの御言葉に聞こうとしてしまいます。しかしまずあなたの思いを受け取ることができますように、あなたの眼差しを受け取ることができますように、そしてあなた自身を私たちが御言葉を通して、また祈りを通して受け取っていくことができますように、主よ、私たちの信仰をまた作り変え育ててくださるようにお願いをいたします。今日から始まる1週間の旅路もイエス様が一緒に歩んでくださって、大いに祝福してくださいますようにお願いをいたします。皆さんお一人お一人の祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。